マタイによる福音書2章を開いてください。マタイによる福音書の2章を開いてください。1節から11節までをお読みしますので、皆さんもついて読んでください。マタイの2章の1節から11節です。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレムの中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んで行き、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。私たちが先ほどの子どもの絵のメッセージの中で、羊飼いがイエス様を拝みに来たところをお話ししました。で、今読んだところはイエス様が生まれてから2年ぐらい経っています。あるいは2年近く経っています。なぜかというと、後でヘロデがベツレヘムにいる2歳以下の男の子をすべて殺せという命令を出しているんですね。で、これが博士たちが星の出現を突き止めた時間からヘロデが割り出したということで、で、場所もよく見ると11節を見ると家畜小屋ではなく家となっています。で、このようにして、実はしばしば一つの話のように、この話されるんですが、その羊飼いがやってきてイエス様を拝んだという話と、そして東方、東から来た博士たちが、このイエス様に贈り物を持ってきたということが一つ同時期に起こったようにしばしば話されますが、実はよく見ますとイエス様がお生まれになったかなり経った後、まだね、幼子なんですが、2歳ぐらいかな、2歳近くかな、なんですけれども、時間が経っています。別の話になっています。で、明日 あ、ちょっと話が変わって、クリスマス会を行いますと先ほど報告しましたが、まあ、それは教会には普段は足を運ばない方々にもクリスマスの意味を知っていただけたらなっていう思いがあるんですね。けれどもですね、実はクリスマスのもともとの意味はそうではないんですね。キリストのミサへのクリスマスというのはクライストマス、クリストスです。マスというのはミサのことです。キリストのミサ、つまりキリストを礼拝することであります。そしてこの方を拝みに来た、礼拝しに来た人たちが皆キリストが来るということをすでに待ち望んでいた人たちなんです。もうキリストが来てほしいといつも心の中に抱いて心備えをしていた人たちなんですね。こういう人たちでなければ生まれたとてみんな気にしないでいた。実際にそういうふうに起こったんですけれども、そういう状態になる、つまり真の意味でクリスマスを体験できないんですね。だからもうずっと私が、心が傷んでいるのは何かと言いますと、自分自身の話なんですが、師走という言葉があるように、坊さんも走るっていう言葉があるようにですね、心を騒がしくして忙しくしている、まあ、自分を発見するんですよね。でもそのしかも教会に関することで忙しくしてしまっている自分がいることに、まあちょっと罪意識というか心が痛いというか、なぜかというとその正反対がクリスマスの意味、つまり静まってこのイエス様が来られたんだということを本当に、感謝する、また崇めていくということが大事になるわけです。で、事実聖書の中でイエス様に出会った人たちが正しい人って書かれてるんですね。で、今回この調べていくと正しい人であった、またヨセフがあのお父さんですね、まあ、実際には血はつながってないですけど、ヨセフがまたはマリアも正しい人って書いてあります。またイエス様じゃなくてバプテスマのヨハネなんですけど、バプテスマのヨハネのお父さんザカリアとそしてエリサベツもやはり律法を行っている正しい人であったって書いてます。イエス様がお生まれになって、そしてエルサレムにその赤子のイエス様を連れて行った時に、そこに待っていたシメオンという預言者とアンナという預言者もやはり正しい人で、そしてエルサレムが慰められること、つまりキリストが来られることを待ち望んでいたわけなんです。そして今読んだ箇所、東方からの博士も待っていた人だったんです。で、驚くことは、先ほどの人たちはユダヤ人であり律法の中に生きていた人たちであったわけなんですが、東方の博士というのは全然関係のないイスラエル人ではない人たちだったんですね。で、後で詳しく説明しますが、遠くに離れていたというだけではなく、神からも呪われているような宣言を受けている、また聖書の中では神の裁きを受けるような、そのような地域からやってきた人たちの、その人たちが星を突き止めてユダヤ人をの王として、しかもですよ、ユダヤ人の王として拝みにやってきたわけなんです。で、クリスマスですが、先ほど話しましたようにイエス様が生まれた日、誕生日というだけでは全然その意味が半分以下になってしまいます。そうではなくて、この天地を作られて永遠に生きておられる全知全能の神、宇宙を作られた神がなんと人の肉体を持って現れた。神が人間の歴史の中に一度だけ介入された出来事だったわけなんです。 はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、言葉は肉となって私たちの間に住まわれた。これヨハネの一章に書いてますが、これを神学用語で受肉と言います。受肉、肉を受ける、肉体を受けた、神が肉体を受けたという意味であります。でこの2章を今読みましたが、その手前でこの1章の23節に書いてある言葉に、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる、訳すと神は私たちと共におられるという意味であると。インマヌエルが、神が私たちと共におられるという、でこれね、比喩的な意味ではないんですよ。なんかイエス様がいることによって私が神と近くにいるとか、そういう意味ではなくて、この人になっている、この赤ちゃんであるイエス様ご自身が神ご自身である、神そのものであるということを表している。神であって人であるということ、そこまで現実なんですね。なんかこう信じていることが、なんかこの心の中でこう期待していることとか、そういうことではなくて、現実のものとして神がおられる、共にいるんだということを人となったイエス様が見せておられたわけです。でイエス様がこう言われました。私を見た者は父を見た、父って神のことですね、父を見たのです。またこうも言いました、使徒ヨハネが、いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたのである。ですから神が人となったクリスマスの第一の目的は、神が人にご自分がどのような方かをはっきりと示すためでありました。神という言葉を聞いたときに、私たちは思いの中でどんな人なのかなってこう想像しますよね、描きますよね。だからひげを生やしたおじさんなのかなと、ね、サンタクロースみたいなね。あるいはまあ否定的なイメージも多いでしょうね。天と地を作られたというのであれば、津波や地震も作ったんだと。ああいうひどいことをして、こう過酷なことを人間に強いる、このひどいことを人間にやらせる、そういう神なのかと。そして祈っても一向に答えを与えてくれない、黙っている神なのかと、いろいろ想像するんですね。あるいはその目に見えないから、ちょっとこれは信じるのは難しいと、信じるのは不安だと、で目に見えるものに変えてってしまいますね。木や石で作られた、金や銀で作られた像、やっぱり目に見えた方が楽じゃないですか。その方がほっとする、その、ね、表面的にはひょっとしますよ。で、ね、ここで知っていただきたいのは、目に見えないのは嫌だなと、目に見える方が現実的じゃないかっていうふうに思った時には、知っていただきたいのは、その目に見えるものになった時点で、その像は生きてないということ。口あるかもしれないよ、ね、そう、話さない、目があるかもしれない、見てないですよ、耳があるかもしれない、聞いてないですよ。またはそういう像を作らなかったとしても、憧れる人とか、まさにアイドルなんてね、アイドルってどういう意味か知ってますか？偶像って意味ですね。偶像まさに偶像、憧れる人であるとか、あと自分の能力を鍛えてそれを信じていくとか、何か目に見えるものに私たちは寄りすがろうとしますけれども、本当に寄り頼むことができる方は作った方です。自分を作った方です。自分が作るんじゃなくて、作る、自分を作った方ですね。自然を見ると神様の素晴らしさが分かります。この天体の星の動き、そして自然界の不思議、人体もそうですね。今別に外に出てですね、やっぱちょっと どっかにね、きれいなところに行かなきゃいけないとか、そういうことを思わなくても、今皆さん体自体をですね、考えていただければ、どんな科学や先端技術をもってしても、この精密な構造を作り出すことは絶対にできないです。あまりにも精密です。だから神様がおられることがこれでわかるんですが、それだけだと足りないんですよね。自然を作られたといっても、まだ神様のそのパーソナリティまでわからないですか。パーソナリティっていうのはその人格、感じたりすることとか、いろいろ細かいことをその生活の中で考えてくれるとかですね、その人格まではわからないですよね。でも神は考える方だし、計画する方だし、言葉も話すし、悲しむし、喜ぶし、自分の作ったものを愛して慕っておられる。だから神様はそのことを伝えたいから、ご自分の本質を、自分の本当の姿を一人子の中に、一人子っていうのはイエス様の一人子の中に完全に表してくださった。だから神がわからないって言ってる人は福音書を見てください。神がどういう方かわからなかったら福音書を見て、イエス様、いやイエス様はわかるけど神はわからない。そしたらね、さっきのフィリポに言ったイエス様の人、私を見た者は神を見たのです、父を見たのです。で、受肉の2つ目の目的お話します。人と一体になるということです。天におられて全知全能であり、宇宙よりも大きい無限の方が、いいですか、どのようにして今の私の風理解してくれるかな、他の病気で悩んでいる人に同情してくれるか、または会社の激務で頭がストレスでいっぱいになっている人の気持ちがどうやって分かるのか。だから神は肉体を取られました。主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。主はご自身が試みを受けて苦しまられたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。ヘブルの2章の17と18なんですが、肉体の弱さをすべて知っています。イエス様が肉体を取られたからです。私たちは例えばアリに何か良いことをしてあげたいと思うときにね、こうなんかアリが歩いてるじゃないですか、地面を。なんかアリにこうなんか優しくしてあげたいなって思っても、なかなか伝わらないっていうか、全然伝わらないですよね。そのときにこう思ったことないですか。アリになれば伝わるのに、自分がアリになるには、アリになったら伝わることはできるのに、伝えることはできるのに。神も同じようなことをしてくださいました。こういう話があります。ある人が教会に通っていたんですけれども、イエス様の話を聞いても受肉のことがどうしてもわからん、なぜ神が人になることはできるのか、またどうして人になる必要があるのか。で、クリスマスになりました。他の家族のメンバーはみんな教会に行ったんですけど、自分は家に残って新聞を読んでました。で、そこで雪が激しく降って吹雪となった。その窓のところに、自分の家の窓にドスンドスンと音がしました。何かと思って見てみると、鳥だったんですね。こう隠れる場所を探しに行ってるんですけれども、家のところの窓ガラスに何回も自分を打ちつけているわけなんです。哀れに思って彼は外に出て、そして自分の家の敷地にある納屋倉庫を開いて、そしてそこに誘導しようとした、この導こうとしたわけです。でも全然来ない。で、今度は餌食べ物をこうずっとこのその倉庫にまでね、 少しずつこぼしていったんですけど、それでも一向に来ない。で、自分が人間だから怖がってるんだろうとこう思ったんですよね。でそこで、俺が鳥だったらよかったのに。そこでハッと気づいたのが受肉です。神が人となることによって、人と一体になることによって、人を自分に導くことがおできになるわけなんです。で、次に神が人となられた3つ目の目的が、罪から人を救うことです。これは先ほど話しました。子供礼拝で話しました。マタイの1章に、マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。イエスっていう名前はヘブライ語で、ヘブル語でヨシュアと言います。で、実は旧約聖書のヨシュア記のヨシュアとその同じ名前。これね、イエスっていうのはイエスースっていうあのギリシャ語なんですけども、それがヨシュアというのがヘブル語なんです。そしてヨシュアというのはヤホシュアっていうこのヘブライ語のこの短くした形で、ヤーウェは救い、主は救いという意味なんですね。イエス様という名前の中に罪をから私たちを救ってくださるという意味があります。で、イエス様は人となられました。人となったのは動物の生贄をユダヤ人の人たちは捧げて罪を許してもらっていた。その生贄が血を流すことによって、そして燃やされることによって、それが彼らが、この動物たちが罰を自分の体に受けてくれたわけなんです。でもそれをイエス様が肉を持ったことによって、肉体を持ったことによって、イエス様自身が生贄となって十字架上で死んでくださった。そしてこの方を呼び求めるならば、この方により頼むならば救われるんだよと言っているわけなんです。私たちが持っている重荷をどうかイエス様に下ろしてください。重荷の中で一番重いのは罪です。自分が神に反抗していたこと、神様から離れていたこと、神様に戻っていけばいいわけなんです。イエス様が言われました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてくださいます。という3つの目的をお話しして、そして2章の本文をご覧ください。1節と2節をもう一度読みます。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りましたというわけですね。まずヘロデ王の時代だって書いてあります。当時はルカによる福音書を見ますと、ローマが支配しています。世界帝国です。その時はね、ローマ皇帝が住民登録をしなさいと言ったので、生まれ故郷に自分たちが戻らなければならなくなって、それでヨセフがね、ベツレヘムに戻ったわけですけれども。で、ローマによって任命された人がヘロデと言います。ヘロデ自身はユダヤ人ではありませんでした。イドマヤ人といってエドム人の子孫なんですね。で、彼がユダヤ人の王として支配していたところに東方の博士がやってきて、ユダヤ人の王が生まれたということなので拝みに来ましたって言ってですね。だからビビりますよね。私がユダヤ人の王なのに。ユダヤ人の王としてやってきましたと。ユダヤ人の王を拝みにやってきましたと。そしてここで東方からの博士が来たと書いてありますけれども、博士という言葉がちょっとですね、私あんまり好きじゃない訳なんですね。賢者って訳した方がいいかな。本当はマギっていう言葉が使われてますけれども、この賢い人というか、今で言うとシンクタンクみたいな感じですね。現代の言葉に直すと、この国の王、指導者の顧問、アドバイザー、助言者 と言ったらよろしいでしょうか。でも当時はこの特に東からこの東にあった国々、具体的には今のイラクとかイランなんですけれども、そこの人たちはダニエル書を見ると分かるように、そのシンクタンクの人たちは星占いをしてるんです。この占星術を使ってます。だからそのなんかこの呪術っていう意味も、このマギっていうのに含まれてるんですね。で彼らがやってきた時に、なんていうのかな、このよく私たちね、絵にやっぱり影響されちゃうんですよね。まあ、先ほども東方の賢者たちがやってくるこの背景がありましたけれども、おそらくね、このその東の国の政府の代表団みたいな威厳を持ってやってきたんだと、一行がやってきたって感じです。だから3人って、この3人が書かれてるんです、いつもね。あれ何も書いてない、3人じゃなくてもっとたくさんいたかもしれないですね。僕はもっとたくさんいたんじゃないかなと想像するんですが、そしてやってきて、そしてユダヤ人の王としてお生まれになった方はおいでになりますかと言って、ちょっとかなりですね、特殊ですよ本当に。日本に官庁にですね、いや官庁っていうかそこの皇居でもいいですけれども、ここに日本の王が生まれたというのでやってきたんですがと、遥か遠くの国からですね、政府代表団がやってきてですねそういう状況であります。でこの東方という言葉、今日はここに注目したいんですね。いつもはなんか他のところに注目するじゃないですか、いつもっていうかね、贈り物の内容であるとかですね。東、先ほど話しましたようにメソポタミア地方です。ユーフラテス川が流れているところです。で聖書って面白い書物なんですね。一つの言葉が繰り返し使われていくときに一つの意味合いを持っています。東からの風っていうと、必ずと言っていいほど作物を枯らせたり水を干上がらせたり、そういう風なんですね。例えばヨセフが見た夢は東からの風でその穂が枯れてしまったって出てます。でモーセがパロのところに行った時にエジプトに対する災いですね、で東風によってイナゴが運ばれてきました。また航海、この海を渡る時に東からの風でこの水が分かれたんですね。でこのヨナ書に行きますと、ヨナがトウゴマの木の下でニネベの町を見ていた時に熱い東からの熱風だったんです。で実際にイスラエルに行きますとですね、風と言っても2つの風がありまして、すごく涼しくさせる風もあるんですが、東からの風というのは絶対に受けたくない恐ろしい風です。来てくれるなと。なぜかというと、東というのはヨルダン、ヨルダンはもう砂漠になります。砂漠からの風は乾燥してて熱風なんですよ。特に夏怖い。私たちは体験して二度と風は受けたくないなと、ね、風のイメージ変わるでしょ風っていうと涼しくなる扇風機があるじゃないですか。あれがめっちゃ暑いとね、二度と受けたくないってなるわけですよ。でそういうイメージがあるんですね。で実際に今度はですね、罪が発症したところ、罪が出てきたところ、東なんです。エデンの園が東にあったって書いてます。だからモーセが書いた時ですね、イスラエルのもうところですよ、そこから東だったって書いて、でそこに蛇がエヴァに現れて、そして罪を犯すように誘ったわけですよ。そこから罪が入りました。そして今度エヴァとアダムがエデンの園から出た後でカインとアベルを産んだんですけれども、カインが弟アベルを殺しました。そしてそのカインはやはりエデンの園のさらに東の方に行ったって書いてます。カインは主の前から去ってエデンの東ノデの地に住み着いたと。 で、その後の話を読みますと、そこに文明が栄えました。で、私たちね、今が一番文明栄えているというふうに思ったら大間違いです。遺跡を見たら、今でもどうやってこれを建てたのかがわからないというものにたくさんある。例えばエジプトのピラミッドはそのもう典型ですよね。イスラエルにあるエルサレムの神殿も今でもどうやってあの大きい石を運んだかわからない。過去の方が発達していたという可能性が大です。で、それが発達していたんですけれども、暴虐に満ちていたと、暴力に満ちていたって書いてます。似てますね。今とこんなに発達した社会の中で暴力事件がものすごいたくさんあるわけです。で、それで神様が水で滅ぼしました。洪水が起こりました。で、洪水が起こった後に今度また人が増えていったら、また東の方に住んでニムロデというものが現れて、そしていろんな国を建ててって征服してってですね、権力者となっていったんです。それも東のところ。そしてシヌアルの地っていうところの地に、このその今のバビロン、あのイラクのところですね、そこに人が集まってバベルの塔を作り始めた。塔を天にまで高くこう届くようにって言って作って、そこで上で月や星を拝んだという占星術の始まりが起こったんですよ、今の、ね、でバビロンが後にそこにできます。そしてそれだけではなくて、今度は今世の始めの話をしましたね、この終わりの話をしますが、終わりの日にはその地域から悪霊が出てきて、東からの王がユーフラテスが水が枯れて、そしてイスラエルの方にやってくるというハルマゲドンの戦いがあります。ハルマゲドンというのはメギドの山という意味で、メギドに集まってきます。そしてイエス様がその彼らに対して、彼らが軍隊、世界中の軍隊が集まってですね、そして神キリストに反抗しますから、イエス様が戻ってこられて彼らをこう剣を持って殺して、そして戦争をやめさせて、この国に神の国を作ると、この地上に神の国を作るという話です。どうですか、東というとこういう感じですよ。で、それが味噌なんです。そこにキリストを求めてイエス様を拝めに来た人がやってきたんだ。実はそのようなバビロンに神様を愛している人が、ユダヤ人がいたんです。かつてダニエルという人がいました。で、そのダニエルが夢を解き明かす人だったんです。他のいろんなこの星占いとかやってる人では全然解き明かすことができなかったものを、ダニエルは解き明かすことができました。そしてキリストが来るんだよということを話したんです。だからおそらく東方の博士は少しそういう知識を古代の文献から見て、そして調べていったんだ。私たちは自分の環境によって運命が決まると思ってるんです。絶対思ってます。私は日本に育ってきた。全然教会とは違う環境に生きてきた。アメリカ人やヨーロッパ人じゃないですね。絶対にそう思ってます。クリスチャンとは違うところに生きてきた。むしろ呪われると思われることを今やったかもしれない。やってきた。もう私は違うんだ。だから教会に敷居があるってよく言われるんです。敷居。これね、こう踏むのがね大変だっていう意味ですね。敷居が高いっていうんですね。みんな思ってます。でも実際はクリスマスの時は、クリスマスでイエス様がお生まれになって、時はそういう人がイエス様を見つけて、本当は神様の民にされている人が ポカーンとしてたんです。エルサレムにいる人たちの方がポカンとしてた。だから逆に言うと、いくら自分の周りがクリスチャンで、いくら自分がキリスト教の環境にいたとしても、イエス様を見つけることができない、キリストを、クリスマスを見逃してしまうということは十分にあり得ることなんですね。そして彼らはベツレヘムに導かれた。その導かれたのが9節に10節に書いてますけれども、星が、あの東方で見た星が彼らを先導して幼子のおられるところまで進んでいって、そこにとどまったってあります。本当に喜んだと。でこの星、これもね、東方にいたまじないしバラムという人が予言してました。ずっと昔ですよ、もう紀元前の1400年ぐらい前の話です。400年の話ですよ。すごいでしょ、聖書ってそういうなんかスパンが長いんですよね。時間の間隔が長い。でもその通りになってるというのがこの神の言葉ですけれども、でそこで彼がこう言いました。ヤコブから一つの星が昇り、イスラエルから一つの杖、これ杖ってのは 王の話をしてます。杖が起こりって書いてある。でペテロがこう予言し言いました。私たちは確かに、さらに確かに予言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。この東方の博士が本当にこの予言の言葉を目に留めて、そしてイエス様を見つけることができた。そしてイエス様に贈り物を出します。でこの贈り物っていうのは、今の贈り物とかなり意味合いが違います。贈り物っていうのはやっぱりこう、好きだよ、愛してるよ、君のことを思ってるよっていう贈り物ですよね。違います。聖書を見ると、この私はあなたに従います、使えますっていう時に贈り物をあげます。王様に私はひれ伏しますという意味です。で贈り物をあげるんです。つまりここでは東方の博士たちが、キリストが私の王です、この東方というこの国がおそらくあって、そこにいた強い国がキリストにひれ伏す、お辞儀するという意味を持っています。これイザヤ書にね、このイエス様が来ると、もうその世界中から贈り物を持ってくる、黄金を持ってくるという言葉がある。で彼らはその中に黄金がね含まれていて、乳香と持つ薬含まれて、その高価なものを、ね、持ってき、たわけなんです。皆さんはいかがでしょうか。相手は赤ちゃんなんです。赤ちゃんというか、まあその時は2歳ぐらいの。どうですか。全然威圧的じゃないですよね。イエス・キリストを信じろってやらないでしょ。全然強制がないんですよ。でもへりくだらないとできない。自分がこの赤ん坊、誰にも認められてない赤ん坊でも、赤ん坊というか、まあその時はちょっと大きい2歳ぐらいの子だったかもしれないけども、この方を、私はに全てを捧げます、ひれ伏します、もう本当にこの方に私は捧げて、王として崇めていきます。だからね、神様の声って優しいんですよ。そしてね、自分の痛みとか弱さとか何よりも罪に対して愛を持って、私がいるよっておっしゃっている言葉なんですね。どうかこの方にひれ伏してください。この方にひれ伏す自発的な礼拝こそが真実な礼拝です。では皆さん目を閉じてください。お祈りをします。お祈りをしますけれども、今の話を聞いて、イエス様をこれまではこうイエス様が救い主だと思ってなかった、でもイエス様に救いを求めたい、 イエス様救ってくださいと呼びかけたい、まあ、そう思われる方はですね、今ちょっと手を挙げていただけますか。イエス様を受け入れたい、イエス様を信じたい、ありがとうございますですね。じゃあその人のことも思いながら今一緒にお祈りしますですね。愛する天のお父様、ありがとうございます。イエス様が来られたことを受け入れたいと今告白というか思いました、願いました。神様どうかその方の心に入ってきてください。そしてイエス様って呼びかけることができるようにしてください。そしてこれからイエス様に従っていくことができるその生活も与えてください。お願いします。神様、私たちがイエス様にひれ伏すことができますように、この時を感謝いたします。主の御名によってお祈りします。アーメン。